障害学習ナンバー524香り高い文化の町発行下諏訪町教育委員会編集障害学習編集委員会郵便番号 393-8501 長野県諏訪郡下諏訪町4611-40下諏訪総合文化センター内電話番号 0266-27-1111 内線718ファックス 0266-28-0131 E メール syougai@town.shimosua.lg.jp 障害学習コンテンツ新しい年を迎えて成人を迎えての決意我が家の年末年始秋宮リンク表情祭のお知らせ図書館だより障害学習コンテンツを終わります。新しい年を迎えて小さな声で挨拶教育庁職務代理今井仁志教育委員として授業参観等で町内の小中学校4校へお伺いする機会が多くあります。ある日授業参観を終えて廊下を歩いていると後ろから2、3年生くらいの小さな女の子が近づいてきて、緊張気味に小さな声で、こんにちは、と声をかけてきました。ああ、この子、娘。この子は授業参観に来てくれる人に声をかけたかったのだな、と感じたので、顔を寄せてその子よりももっと小さな声で、こんにちは、ありがとう、と返事をすると、ニコッと微笑んで走っていきました。大変嬉しい気持ちになりました。私たちは大きな声で挨拶するのが良いと言います。例えば、〇〇校の生徒さんの挨拶はいつも大きな声で素晴らしいですね、などと評価をします。これは全くもってその通りです。でも、その一方で挨拶は会話の始まりであり、会話の目的は気持ちを伝えることだと考えれば、この子の挨拶は声は小さいけれど、かなり立派な挨拶だなぁと思ってしまいました。子供に対するときに挨拶一つにしても、声が大きいのがいいだけでなく、いろいろな評価の物差しを大人は持たないといけないなぁと思います。勇気を出して挨拶した。挨拶の後の笑みが相手を幸せにした。こんにちはに心がこもっていた。こんな物差しをこの子から教えてもらったかもしれません。多くの物差しをいつも持ち歩いていて、子供を認めてあげられたらいいのになぁと思います。山本五十六君に、やってみて、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば人は動かじ。とありますが、この褒めるということは実は難しいです。でも、大人がいろいろな物差しを持って、子どもの頑張りを探してあげられれば、褒めることは難しくなくなります。学校を回っていて出会う挨拶には、誰？何しに来たの？なんていうのもよくあります。どうやらこの子は、自意識が育っているようですし、認めてほしいと思っているようです。ちょっと見ていると、ノートに何か書いて、ちらりとこちらを見ます。うん、とうなずいて見せるだけで、笑顔になります。こんな笑顔を引き出すことが、学校へ行く楽しみとなっています。PTA 活動を通じて、下諏訪中学校 PTA 会長、笠井和友。昨年の1月、下諏訪中学校 PTA 会長を引き受けることになりましたが、PTA 会長は何をしたらいいの？という状況からスタートしました。 こちらの気持ちが整う前に、新年度への準備が進んだことを覚えています。後で、PTA 活動とは、保護者と教職員による共同活動であると知りました。実際に活動してみて分かったことは、先生たちは学校生活以外にも、PTA 活動にも参加し、子どもたちとの関係や学校運営がスムーズに行われるよう、多大な時間を割いていることが分かりました。各家庭でも、できることから参加すれば、もっと良い PTA 活動になるのでは、と感じています。さて、下諏訪町には、2つのコミュニティスクール、以下 CS、があるのをご存知でしょうか。昨年は、なぎがま CS において、八ヶ岳登山引率ボランティアの募集が行われ、私を含めて2名でしたが、地域住民代表として学校登山に参加してまいりました。初日は天気が崩れ、硫黄岳への道中、山頂でも大自然の厳しさを感じることとなりました。翌日の天気も心配されましたが、深夜宿を出発し、御来光を目指し、暗闇の中を黙々と登りました。引率の先生方のお話では、御来光はここ何年も見ることができていないとのこと。根石岳付近は風の通り道で、雲が次から次へと流れ、とても寒かったことを覚えています。昨日の天候や子どもたちの頑張りに何とか見せてやりたいという願いは通じ、何年かぶりの御来光に出会うことができました。この登山を通じ、助け合いの精神、先生と生徒の関係など、普段の学校生活も想像でき、安心しました。このような地域住民と子どもたちとの関わりは、子どもたちだけでなく、大人も成長できる良い機会になると思います。今年は自分ができそうなことを可能な範囲で子どもたちと交わり、共に成長することが目標になりそうです。最後に、子どもは町の宝物。みんなで大事に育てていきましょう。成人を迎えての決意。地域貢献できる自分に、西赤砂、三井正也。私には成人になった実感がまだありません。今の自分は物事の善悪の判断、人間関係づくりなどは自分の中に判断基準があり、精神的自立ができています。反面、現在大学に通い、経済的自立ができていないことから、成人になった実感が湧かないのだと思います。私の友人も含め、多くの人が学びたいこと、叶えたい夢を見つけ、下諏訪町から他の地域へ行きました。生まれ育った町以外の場所で生活し、さまざまなことを体験することで、自分の考え方を豊かにし、視野を広げてくれる良い機会だと思います。しかし、私には別の地域へ行き、そこで生活するイメージが湧きません。それは、この町が山に囲まれ、自然と調和した生活を送り、先人たちから受け継いだ文化と伝統をしっかり守りつつ、精密工業での地位を確立している、素晴らしい町だからです。そして私はこれからもこの町で生活していくものだと思っています。この町で生活していく中で、これまで多くの下諏訪町の方、そして下諏訪という町に支えられてきたことへの恩を返したいと考えています。この町のために尽力し、貢献されてきた高齢者、私たちの後に続く子どもたち、すべての年齢、立場の方に、思いやりと誠意を持って接していくことを、20歳の誓いとしたいと思います。成人を迎えて、南潮、山沢美咲。今年、20歳という節目を迎え、晴れて新成人となりました。これまで自分を守り、支えてくれたすべての方々に感謝し、社会人としての自覚を持った行動を心がけていきたいです。現在私は東京の大学に進学し、一人暮らしをしています。 最初は憧れの東京で自由な生活が送れることに胸を躍らせていましたが、実際に一人での生活を始めると、自分が想像していた以上に辛く、何度もくじけそうになりました。そんな時、自分の背中を押し、励ましてくれたのは、離れた地元で暮らす家族の存在でした。今まで自分がどれだけ恵まれた環境で育てられたのかを実感するのと同時に、改めて家族の大切さについて考えることができました。これからは自分が家族の支えになれるよう精一杯努力していきたいと思います。私が私として生きる人生はたった一度きりです。一期一会という四字熟語があるように、一生に一度の出会いを大切にし、自分の人生に悔いが残らないよう何事も積極的に挑戦していきたいです。これから社会人として生きていくためには、自分の進むべき道を自分で選び、その選択に自信と責任を持たなければなりません。今後の日本の未来を担う者の一人として、人のため、社会のために活躍できるような人間に成長していきたいと思います。向上心を持つこと。星ヶ丘、高木ひろき。私は今年20歳になります。それと同時に社会人3年目を迎えます。仕事にも慣れてきて気が緩んでくる時期だと思います。なので、会社に入った頃のことを思い出し、初心に戻って気持ちを引き締めて仕事に取り組んでいきたいです。そして、これから新しく覚える仕事もあると思います。メモを取ったりして何度も聞かないようにしたり、やりにくい作業などは、自分から上司に相談をして変えたりできないかを聞いて、作業をやりやすくして工程を削減し、会社に貢献していきたいです。それから、自分の工程内での活動では、自分から率先してリーダーなどをやっていきたいと思います。検定もあるので、積極的に受けていきたいです。高校の時も検定はありましたが、自分の検定を合格するという意識が足りず、合格した検定は少ないです。ですが、これから先、まだまだたくさんの検定を受けていくので、高校の時と同じ意識で受験をしていっても、検定を受ける意味がありません。なので、受けるからには、一発で合格できるように、毎日練習や勉強をしていきたいです。これから新人も入ってきて、教わる立場から、教える立場に変わってくるので、仕事のことだけでなく、他にもいろいろ教えていきたいです。これらを毎日意識して、検定や仕事に取り組み、新人に負けないよう、日々努力していきたいです。踏み出す。八代、本田、さくら。この度、成人を迎えるにあたり、わずか20年の私の人生も家族をはじめとした多くの人の支えがあってこそのものであると実感する。現在は大学進学を機に関東で一人暮らしをしている。親元を離れ初めて気がついたことがある。それは私は自分の想像していた以上に生まれ育ったこの場所が大好きであるということだ。東京出身の友人が夜空を見上げて綺麗だと言っても、私は実家の玄関前から見る夜空の方が断然美しいと思うし、地元の話題になるとつい信州自慢をしてしまう。きっと下諏訪にいたままでは気がつけなかっただろう。私は大学で言語学を専攻し、中国語の文法構造や語法について学んでいる。私は中国語という言語と向き合っていく上で、単に言葉だけを学ぶのではなく、言語の背景にある歴史や文化を学ぶことも重要だと感じ、昨春、中国の地に足を踏み入れ、約1ヶ月間そこで暮らした。とても短い期間ではあったが、私の中国語や中国に対する姿勢は大きく変わった。日本から見る中国と、中国から見る中国はまるで違っていて、日本の地から踏み出してみて、初めてわかることも多くあった。これは先に述べた話と通ずるものがあると思う。その経験を踏まえ、 この秋から長期での海外留学を決意した。両親には心配をかけさせることになる。けれど、私にとって家族は港だ。必ず大きなクジラを捕まえて帰ってくる。居心地の良い場所では人は成長できない。もっと遠くへ足を踏み出し、学び続けていきたい。我が家の年末年始。我が家の年末年始、昔と今。萩倉、丸野幸子。かれこれ、3、40年前になるでしょうか。当時は、子育て真っ最中。祖母が営んでいた農協の手伝いをしていました。12月に入ると、越冬野菜、長人参、長ごぼう、一斗缶入り食油、大袋のちり紙ほかの売り出し、酒10本、ケース入りビールの注文取りと配達、一日中子供をおぶいながら奮闘していました。祖母はこの時期決まって、障子の張り替え。祖父は29、30日には外の仮設の調理場で、周り中鱗だらけにして鯉を裂いていました。鍋を持って買いに来る人の列ができるほどで、当時の正月料理の豪華な一品でした。外は生臭く、家の中は鍋の音と熱気でムンムン。良い匂いが漂っていました。31日、3時で店じまい。今年最後の掃除機の音が消える5時頃になると、仏様に証が灯って静寂さが戻り、やっと年の終わりを感じ、新年を迎える心の準備ができたように思いました。元旦、よそ行きの服に身を包み、祖父母への新年の挨拶です。おせちを食べながら、牙城に目を通し、お正月気分に浸っているのもつかの間、2日の全員集合に合わせて、おもてなし料理の下ごしらえです。一時は、祖父母の温かい配慮から、私の兄弟家族まで呼んでいただいたので、総勢20人くらいの時もありました。お年玉の応酬、子供たちには格好の収入源。賑やかで楽しいお正月でしたが、無我夢中でした。現在は、夫と私2人家族、店も閉じ、のんびりと年末を過ごしています。12月に入ると、早め早めの大掃除。クリスマスの頃は、お餅つきを済ませ、売り出しの広告を見ては、買い出し、調理して冷凍。文明の利器を味方に、作り置きに心がけています。暮れはつつましく、ひっそりと、2人だけの年越しで1年が終わります。元旦、2人だけでニヤニヤしながら新年の挨拶。夫は部落の挨拶会に、私はのんびりとテレビ観戦。そうこうしているうちに、娘たち家族が次々にやってきて、新年会の始まりです。全員で挨拶を済ませると、待ってましたと、夫が立ててくれるお抹茶と生菓子で、我が家の新年会は始まるのです。5年生を頭に、2歳半くらいまでの5人の孫たちで、家の中はてんやわんや。ちなみに昨年は、大人子供が入り混じった卓球大会で大盛り上がりでした。唯一、長男家族が仕事の都合で来られなかったことが残念でした。人と人とのつながりが希薄になっている近年、せめて盆正月は皆が集い、これからもずっと仲良く、賑やかなお正月が過ごせますように、と願うばかりです。秋宮リンク表情祭のお知らせ。日時、平成30年1月28日日曜日、午前9時から午前12時。場所、秋宮スケートリンク。悪天候中止。そり引きゲーム、氷上ボーリング、障害物競争など、楽しい企画が盛りだくさん。大好評の下駄スケート体験も実施します。参加費無料。 事前申し込み不要です。当日、秋宮スケートリンクにお越しください。会場の駐車場は駐車台数に限りがございますので、できる限り徒歩でお越しください。問い合わせ先、下諏訪体育館、電話 27-1455、 秋宮スケートリンク、電話 28-7555。 図書館だより。音訳ボランティアグループ山彦の会、小玉さん受賞される。下諏訪図書館を拠点に、視覚障害者のための音訳活動を続けているボランティアグループ山彦の会、今回会の中で長年校正、音訳の正語確認の仕事に従事されていた小玉静子さんが、鉄道交際会より朗読録音奉仕者感謝行事関東甲信越地区表彰を受賞されました。おめでとうございます。小玉さんにはこれからも音訳活動の発展のために一層のご活躍を願っています。音訳ボランティアの他にも、図書館を拠点に様々な団体が活動をしています。詳細についてお知りになりたい方は図書館まで。下諏訪町立図書館、電話番号 27-5555。 ほのぼの街角で。ほのぼのというテーマで依頼をいただき、私自身ほのぼのであると感じた思い出を書かせていただきます。少し悲しいお話ではありますが、今の私を形作る大事な思い出ですので、ご容赦いただければ幸いです。昨年12月に実家の愛犬が亡くなりました。肝臓の病気を患い、13歳で天国へ旅立ちました。若い頃から寒がりで、家中の暖かい場所を探しては陣取っていました。ある時はこたつ、ある時は人間の布団。そんな中で一番のお気に入りは家族の膝の上でした。床に座って本を読んでいようものなら、目ざとく見つけ、小さな体を生かして潜り込み、あっという間に占領します。家族全員、これではトイレにも行けないよと苦笑いしました。でも愛犬が与えてくれるぬくもりと、そこに流れる穏やかな時間は、何にも変えられない宝物でした。愛犬がいなくなって1年が経ちます。寒くなるにつれて、膝に潜り込んでくる暖かさがないことをふと実感します。しかし、こうして思い出すたびに、足の間に柔らかい毛が触れてくるような感覚を覚えます。おそらく錯覚なのでしょうが、また抱っこしてほしいのかなと、私はほのぼのとした気持ちになるのです。上野しおり。